そうですね、北大府市にある老人介護施設で、コンサートを招かれてですね、コンサートに行きました。お誕生会ということで、最初にお誕生会をして、それでコンサートに入っていたんですけども、なんかこう、新年度が始まって最初のコンサートだったんですけど、さらにこう神様の臨在が深くなってるなっていうことを感じました。こう賛美してですね、私も2曲だけ前に立って賛美したんですけど、なんかこう賛美がぐーっと入ってるっていうのを感じるんですね。で、泣いてる方とか一緒にこう歌ってる方とか、こう最初こうなんかこう下向いてる方が上向いてこうニコニコし始めたりとか、いろんな変化が起きてる人になってですね、すごく感謝でした。で、スタッフの方もちょっといろいろ変わっていて、初めての方が担当されたんですけども、その方もすごい良かったって言われて、またぜひ来てくださいって言われてですね、また行きたいなと思っています。また例の方とその入所している方がおられるんですけど、入所している方とかも何遍も何遍も来ておられるので、すごくもう常連になってしまってですね、なんかこう交わりもすごく深くなってきて、本当にこう救われていかれたらいいなということをですね、思いつつお話をしてきました。で、皆様の祈りを感謝します。ですね、はい、あと見越し新聞が出てますので、ご覧ください。米中貿易戦争ということが第一面になってますけども、それからリバイバルナイトとかですね、横須賀の教会のグループがコンサートそれいうのかというところでそのコンサートしたとかですね、四日市のグループのこととかになっています。あと東京の東京のサムエル笠原牧師ですね、お父さんが腰のヘルニア手術をしたんですけど、手術とか入院費が払えないという状況だったんですけど、退院の朝に奇跡が起こって経済が与えられたというですね、素晴らしい証です。あとは月刊誌12月を出てますので、ぜひお読みください。関東には私が書かせていただいています。神のビジョンに向かってというところと、マジキナ牧師のメッセージが素晴らしいメッセージいっぱいがまた濃いので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、で、言葉に入っていきたいと思うんですけどですね、今日開いていただいた御言葉は、今年の、福岡教会にですね示された御言葉であります。で、その前に、皆さんですね、もう一度思い起こしていただきたいと思います。今年私たちの群れに与えられた御言葉ですね、マタイ福音書の13章の23節ですけども、主語のところに入ってありますけども、ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。マタイ福音書13章23節ですね、この御言葉が与えられています。で、今年はですね、実を結ぶぞっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。いろんな方々の救いとか、私たちの人生における神様の約束の成就だとか、私たちの内側が変えられるとか、いろんな実があると思うんですけれども、100倍、60倍、30倍の実を結ぶっていうことをですね、語られているっていうことを覚えて、神様に期待してですね、いきたいと思います。で、それを聞いて悟る、御言葉を聞いて悟るという前提があるんですけども、なので私たちは御言葉を聞いてそれを理解し、そして受け取りですね、でそれにこう従って歩む、感謝だったら全てのことを感謝しなさいと言われたら感謝して歩むということがですね、すごく重要であります。で、悟るか悟らないかって実は大きなこう身のつき方が違うとか、そういうのになってくるということなんですね。覚えてください。例えば感謝でもこのことは感謝するけど、このことはもう過去のことで、もう過ぎ去ったことであり、もう私の気持ちも絶対変わらないし、例えば人間関係だったらこう憎しみがあるとかで、ね、全然私の気持ちも一生変わらないと思うし、このことは感謝してもしょうがないと思って、特例を作ってしまってね、また他にもこう、いやこれは感謝とかそういう問題じゃなくてっていう、全部こう特例を作っていくとですね、その身がこう少なくなっちゃうんですよね。だから全部私たちはこのことも神様が益にされるっていうことを信頼して感謝をしていくっていうことがですね、感謝の教えなのですけれども、そのことを覚えていただきたいと思います。御言葉を どうして身を結ぶというのは、一つは示しというか神様の約束ですね。皆さん、私たち一人一人に与えられた約束、まあ、命の革命の復興教会でしたら、まず出したけどお攻め礼拝になる、そしてそこからさらにいわば本格的な働きに入っていくという約束がありますけど、そういった言葉は一つ一つですね。病の方だったら癒されるとか、そういう約束ですね。でもう一つは教えですね。教えを私たちがそのままこう実践するときに、その身が結ばれていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。私のですね、父が私は以前農業していたんですが、レタスとかキャベツとかブロッコリーとか、そういう、洋菜っていうんですけど、そういうのを作っていたんですね。まあ、大根とか副菜も作ってたんですけど、で、ある時から私たちの地域が変わったんですね、その作物が。でそれは以前最初のオリンピックの時だったんですね。でオリンピックの時に1964年なんですけども、多分私は生まれてないと25歳なんか生まれてないと思うんですけど、でもいたんですね。それでその時にですね、みんながびっくりすることしたんですね、父がですね。その当時は全部この大根とか白菜作って、みんなお漬物とかみんな食べて、そういう時代だったんですね。ところがその畑1万坪ぐらいあるんですけど、そこ全部キャベツを撒いたんですね、キャベツの種。当時種も高いですし、もうそれなんかちょっと気違い沙汰だったんですね。でみんなに今からでもね、こう耕し直して大根巻きなよとか、いろいろこう進めてくださる方がいたんですけど、父はガッと聞かして聞かないで、こう全部キャベツを作ったんですね。でそうしましたら、その年オリンピックがあって、で外国人の方がたくさん来て、なんとキャベツが足らなくなったんですね。そしていろんな市場から送ってくれ送ってくれ送ってくれ送ってくれっていう要請が来て、でそのどんどんどんどん送ってですね、その年は本当にこう大収穫大成功だったんですね。でそこから私たちの地域っていうのはこうキャベツとかレタスとか洋菜もですね作るようになっていったんですね。でみんながオリンピックがあるってことは知ってたんです。そして外国人が来るってことも知ってたんだけど、それをこう、この御言葉に照らし合わせると、それを悟って受け取って理解して、対応していったわけなんですね。でその時にたくさんの実が結ばれていったわけなんですね。でこれはお仕事なので、でも父の場合は大三振もあったり失敗もいっぱいあったんですけども、御言葉の場合は必ず実を結ぶわけなんですね。だから失敗とか肩透かしてないので、私たちはこの御言葉を悟って受け取って対応するっていうことはすごい重要であるっていうことをですね、覚えておきたいと思います。でですね、今日のところに入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、主は追いようなのですっていうマタイ21章3節、それからそれをここに持ってきなさい、マタイ14章18節、この御言葉がですね、福岡教会の御言葉として示されました。でこれ両方ともイスラエル人の期間の間にこうメッセージを通して語られた言葉だったんですけども、で特にそれをここに持ってきなさいという言葉は5000人の給食のところでですね、私たちの教会の出したけど御前礼拝の約束の、まず最初の約束のところなのでなんですけど、だからといってその受け取ったっていうんじゃなくて、なんかこう福岡教会に対する神様の言葉を与えてくださいって祈っている中でこのことが語られたんですね。でそのことをですね、覚えていただきたいと思います。で神様が私たちをお医療なのです、必要としている、神様が私たちを引き出す、呼び出しているということですね。そしてその私たちがそれをここに持ってきなさいってありますけど、私たち自身をまたまた今持っているものをこう差し出すときに、神様がそれを豊かに何倍にもしてこう力強く用いていかれるということをこう語っている箇所なんですね。でちょっと今日御言葉を見ていきたいと思うんですけど、そのことをですね、まず今年私たちは用いられるぞって覚えてください。皆さん用いられるか用いられないかではなくて、必ず用いられるんです。で秋元牧師が言われるには、だから引かないように、ね、いや私なんかとかですね、私は女性だからとか、私は年を取ったからとかですね、もう若い人に引き継ぐからとか、そういうふうに引かないで、私たちが神様に応答するならば非常に大きな働きを私たちを通してやるって神様は言ってるんですね。だから 用いるって語られているので、そのことをですね、こう頭に置いて、今年私は用いられるぞって思って歩んでいただきたいと思います。それぞれね、ある方は賛美とか、ある方はインターネットとか、ある方はいろんな事柄でこう用いられて、個人伝道とかいろんなことで用いられていくと思うんですけども、用いられるぞっていうことをまず覚えていただきたいと思います。そしてですね、マタイの福音書のまず21章の3節のところなんですけども、21章最初からですね、ちょっと見ておきたい、読んでいきたいと思うんですね。21章の1節からお読みいたします。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテガゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使い出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子が いるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお理由なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これ、イエス様が十字架にかかる前にこうエルサレムにこう入場していくんですけど、その時にロバに乗られるんですね。で、まあ、馬だったらこうかっこよくてですね、威風堂々していると思うんですけど、ちっちゃいロバ、ここはロバの子って書いてあるんですけど、子っていうのはその子供っていうよりもその小さいっていうみたいですね。本当にロバのちっちゃい子だったり、エスタが乗ったら潰れちゃうので、そういう意味じゃなくて、こう小さい子型っていいますか、ロバだったんだと思うんですね。 でもそのロバに乗ってエルサレムに入場していかれたんですね。で、ロバの子はその、ね、こうロバって冴えない動物なんですけど、見た目もこう馬と違ってかっこ悪いですし、でもエスタを乗せたらみんなにわーっていう歓声の中で、みんな自分の前にこう上着とかこう引いてくれてですね、ヤシの葉っぱとか引いてくれて、その上をこう歩いていくわけですね。で、本当に私たちがそのエスタをお乗せするっていうようになる、そういう働きを歩むようになっていくっていうことをこう、語られてるんですね。で、その前にすみません、もう一つありました。ですね、これ秋元牧師が語られたんですけども、これ示しだって言われたんですね。あまり秋元牧師は示しってことは言われないんですけども、その、とても意味があることだなと思うんですね。で、去年はですね、チンがいた時にこれ白馬が現れたんですね。パトモスとかイスラエルとかですね。で、白馬っていうのはこう終末のことを表している、ね、牧師に出てくる言葉なんですけども、そしたら皆さんこの1年こう振り返ってみたら、地震とか災害とか、台風とか、それから国際情勢ですね、アメリカと中国とか、イスラエルとか、いろんなこうものすごい激動の都市でですね、でノンクリスチャンの方でもなんか週末終わりの時には近づいてるんじゃないかって思うぐらい、もう次から次に災害とかいろんなことが起こってきましたね。で、こうまさにこう週末の色が濃くなってきてるんですけど、この時白馬がっていうことを見たんですね。で、終わりの時っていうことを示されたと思うんですけど、それはこう具体的にこう1年経ってみると現れてきてるんですね。今回ですね、義母書の箇所がロバのこのところだったんですね。マタイの福音書ですね。その時にロバが現れたんです。でですね、いつもその前の道を通ることあっても、その中に入ってくることはあまなかったって言われたんですね。で、中に入ってきて、私たちが祈ってるこう庭みたいなところに入ってきてですね、で、なんか私は来たぞみたいな、そのなんかこうリアクションがあったんですよ。こう背中が痒かったと思うんですね。で、こう芝生のところでこうやってこう一生懸命かくんですよ。それでみんなこう静かに祈ってる人とか、下向いてる人とか、祈ってる人がみんないるんだけど、ロバがこうやってやるもんだから、なんかみんなが騒ぎ始めて、なんか笑ったりですね、あ、ロバが来てるなって、俺はここにいるぞみたいなですね、そういうみんなに分からない形のことが起こったんですね。で、あ、ロバが来てるんだなと思った時に、その日がちょうどロバのこの箇所だったんですね。で、秋元牧師がこれは示したって言われたんですね。で、今年私たちは主がお祈りなのです、主が私たちを引き出すぞって言ってるっていうことをですね、語られました。だから今年は私たちが用いられるのを見るんですね。ああ、今年1年終わった時にですね、ああ本当に神様私たちを用いてくださった、教会を用いてくださったっていうことを見る年であるっていうことをですね、覚えて、まず示しとしてですね、覚えていただき、頭に置いておいていただきたいと思うんですね。で、その上でこの今日の御言葉を見ていきたいと思うんですけども、 あのこのロバが呼ばれた時にこの向こうの村に行きなさい、そうするとすぐにロバがつながれていてってあって、この子ロバを連れてきなさいって言ったんですね。だから どのロバでもいいっていうんじゃなくて、あの村のあのロバっていう指定があったわけですよね。で、神様は十羽一からげではなくて、私たち一人一人を愛していて、そしてあなたにやってもらいたいことがある、あなたにやってもらいたいことがある、あなたにやってもらいたいことがあるって言われてるんですね。そのことをまず覚えてください。そしてですね、私たち一人一人にその御心があるんですね。そして主がおいでなのですって言われたんですね。で、ロバの子ってやっぱ力がないわけですけども、そのままで私たちをこう神様を用いるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、主が入りようなのですっていう時に、なんか私たちの何を用いられるのかなって思ったりすると思うんですね。で、今回ですね、帰りですね、飛行機12グループに分かれて帰国したんですけども、で帰りは私は JAL に乗って帰ってきたんですけど、座席の前にこうみんなテレビがついてるんですね。私は、あまり回線の時にこう映画とか見ないんですけど、なんか今回見たんですね。でその時にですね、その見た映画がその今回 そのイスラエル人のこととすごくリンクして語りかけがあったのですね、お明かししたいと思うんですけども、その映画はですね、2015年に本当にあった話でですね、映画の題名が、15時17分発パリ行きっていうですね、映画なんですけど、見られた方もおられるかもしれないんですけど、実際にそのオランダのアムステルダムからパリに行く特急列車があるんですね。有名な特急列車なんですけど、それが、走っていて、2015年にそれに554人の人が乗ってたんですね。で、その列車にイスラム過激派の人が乗ってきて、で、一般人の顔して入ってきて、でトイレで着替えて、で300発とか400発とかたくさんの銃弾を持って、サバイバルなんかいっぱい持って、もう皆殺しですね、この人たち皆殺しにしようと思って入ってきたんですね。でトイレから長く入ちょっとトイレに入っていて、それで着替えて、そして出てきたら撃ち始めたんですね。みんなはダダダダダダダダってですね、それでもう列車の中パニックになってしまって、長距離列車だから簡単に次の駅着かないわけですよね。それでパニックになってみたんですけど、その時ですね、そこに3人のアメリカ人のですね、